ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、森部和樹です。前回に引き続きですね、弊社のセミナーでお話をした、このパンデミックの3年間で ASEAN6 の小売り、それから中間流通の環境、市場環境、競争環境がどういうふうに変わっていったのかということについてお話をしていますが、前回ね、近代小売りがどういうふうに変わったかというお話をして、EC 化率の話なんかもしましたけども、今日は伝統小売りの方の話を少ししようかなというふうに思います。で、伝統小売りはね、近代小売りはどの国でも基本的に同じような傾向があったと。大型店舗の出店から中型小型店の出店に切り替わって、で EC 化率が3倍になってってっていう、こうどの国でも ASEAN6 同じ方向に向かっていったんだけども、伝統小売はね、結構二極化しましたということで、だいぶ苦しんだ国もあれば非常に、潤った国もあるということで、少しご紹介をしていきたいと思うんですけど、ベトナムなんかはね、結構大変だったんですよね。ロックダウンでもう営業しちゃダメというお達しが出て、だいぶ苦しんで、2021年後半の時点でも50% ぐらいしか戻ってないと。で、私実際に現場に行ったレポートの動画なんかも異なるエピソードでこれ上げてますけど、やっぱりその政府の営業停止命令ですかね、その営業を一旦ストップしなさいということで、やっぱだいぶ苦しんだし、今までこう日用品売ってたようなところが、日用品売れないんでもう飲料売り始めましたみたいなね、伝統小売の中での業態変更みたいなことはやってたりとか、結構ベトナムはだいぶ苦しんだっていうのが状況だったかなと。で、一方でフィリピンなんかは、やっぱりそのフィリピンってもともとお国柄、伝統小売を消費者も業界も行政もみんなでこう支援してるっていうのがフィリピン の特徴なので、例えばね、ピュアゴールドとか、インドネシアからアルファマートも進出してますけど、そういったところが伝統小売向けのサービスを展開してて、仕入れ先になってるわけですよね、伝統小売にとっての。で、そういうところが引き続き支援をしたし、あと日本でも小規模事業者への国の支援ってありましたけど、フィリピンでもね、それがこのパンデミックの間は非常に、積極的にされてて、もともとあったんですよね。フィリピンってそのいわゆる氷菓子の違法な氷菓子が非常に多いので、そういったところにその伝統小売のオーナーさんとか小規模事業者が手を染めてですね、借金で首が回らなくなるみたいなことを防ぐために政府が融資の支援をしてるんですけど、このコロナ禍においては非常に、たくさんの融資をしたということで、フィルスターというですね、現地の、メディアが発表してた、これちょっとまだ弊社では未確認なんで正式にはあれですけど、フィルスターの記事によると、すでに80万点あるね、伝統小売80万点フィリピンあるんですけど、このパンデミックの3年間で16万点増加したっていうんですよね。なんで、ありえない話じゃないなとは思うんですけど、いろんな支援があるので16万点ぐらいがこう単純に増えていったということで、非常にその伝統小売は国によって、支援の差が、出たなという状況だったと思います。で、あともう一つ、その伝統小売のこのパンデミックの3年間で大きく変わったことはね、これパンデミック前からもう始まってたんですけど、その伝統小売のデジタル武装ですよね。つまりはその伝統小売が DX 化していくということで、で、これも彼らが自ら DX 化していくというよりかは、どちらかというとその第三者のテック系の企業のデジタルサービスを導入していっていくっていうのが多くて、で、すでにね、もう十数万点レベルでこう始まっていて、 で何がこうデジタル化デジタル武装なんだっていうことなんですけど、まず対消費者対顧客に対して、キャッシュレスで、商品購入できるということですよね。で、伝統小売のオーナーはですねパソコンなんて持ってませんから自分たちのスマホで、ディストリビューターに、オーダーができると商品を注文できますよと、でそのこれがまあ非常にこの業界全体にとっての、DX の最大のメリットなんですけど、今までってそのディストリビューターが汚い現金でこう回収してきてですね商品デリバリーしてでそれを手書きの伝票でまた集計してみたいなでメーカーに報告してみたいなことやってたんですよね。ただそれがもうキャッシュレスになったらいらないわけ でじゃあキャッシュレスで買ってくれる代わりに 5% 引きますよ 10% 引きますよみたいなことが可能になると。でこれってまあ非常にその三方よしですよね。メーカーにとってもディストリビューターにとっても伝統小売のオーナーにとってもよくて、でメーカーやディストリビューターは自分たちのその商品が今どの地区のどの小売でどれぐらい売れてるかっていうのを瞬時に見ることができるっていう、まあ、大変マーケティング戦略をこう今後考えていく上で施策を打っていく上で有効な手段で、今までってやっぱりその月で占めてとかね四半期で見てみないとなかなかこう傾向って見れなかったのが、もうデイリーでオンラインで画面で見れるっていうね、でこういう世界がやっぱりさらに進んだって。でまあ少し前まではね伝統小売は近代小売化すると淘汰されていくというふうにいう議論が主流だったんですけど、まあここに来て私がずっと言ってる伝統小売はなくなりませんよという議論がですねいよいよその本格化してきたんじゃないかなと、まあ、彼らがデジタル武装すればコンビニよりも便利な存在になるわけなので、数百メーターおきにあるコンビニよりも数十メーターおきもしくは家出てすぐ目の前にある伝統小売こっちの方がまあ圧倒的に便利だったりするわけですよね。で、まあ、我々の国ではいわゆる中央集権で大きな組織の一員となって、対価をもらうっていうことの方が、まあ、なんとなく性に合うというかですね国民性にはマッチしていたのかもしれないし、そういう生き方が幸せの象徴だった時代だったのかもしれないけども、ASEAN の華僑の、まあ、そういう商売やってる伝統小売のオーナーなんかはそんなにたくさん望んでないと、ただ自由に気ままにやりたいっていうこういう生き方もまた尊重されるべきで、自分たちのファミリーが食べれるだけ食べれたらいいと、何かその中央集権で大きな組織に属して上からこう指示されることを一生懸命やって頑張んなきゃいけない、そういうのはあんまり嫌ですと、最低限のことやって最低限のお金もらって利益が出て生活できればいいと、よりその分散型のね、ビジネスモデルの方が、まあ、適してたりもするって、これ僕本当に ASEAN の国民性とかね新興国にはこれマッチしてて、で行政にとってもやっぱりその人々の生活がそういう意味で豊かで、でそこに、まあ、いわゆる生活がかかってるわけだから伝統小売をね一掃するなんていうことはまずやらないって、政治の観点で見てもやらないし、フィリピンなんかは業界も消費者も支援してて、でそうすると必ずしも今までみたいにこう小売が近代化していくっていうね、外見が近代化してって売るものがなんか決まってシステマチックにみたいな、そういうものがこう会社単位で中央集権でやっていくっていう流れがガーッときたんだけど、実は今後はもっとその外見とかって自由でよくて、でそれよりもその商売にとって根幹となる部分だけが DX してってね、よりそれぞれが小さなオーナーとして存続し続けるような新たな形のニューリテールみたいなものがね、なんか僕は主流になっていくんじゃないかなと思っていて、なんかそんな片鱗が今ASEAN の伝統小売市場では見えてるという状況かなと、まあ、パンデミックでそんな風な感じになってるというふうに思います。はい、それでは今日これぐらいにしたいと思います。また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。 podcast@spydergo.com podcast@grp.com podcast@spidergrp.com までたくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング。この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。